第1サムエル15章、一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、この教会の蒼天の祝福を感謝いたします。主が全てを守ってくださったことを感謝いたします。全て今日の時間を委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。飛行機あんまり乗り換えをいっぱいしたからね、耳がちょっとおかしい、こう気圧の関係で私の声が私の声のように聞こえない、ブレッシングサウディアラビアのために、皆さん祈ってくださって本当に感謝します。そこがイスラエルと接してイシュマエル、イサク、その関係ですね。だから最後のところです、友人としてはね。だからそこが開くと素晴らしいことが起こり、イエス様が再臨されます。イスラエルが全民族が救われる、そのような場所だったんです。一日彼らは国会、このサウディアラビアのメッカに向けて、お辞儀をするんですね、礼拝をする。それを知らせるのがこの彼らの集まりの場所、街道で、この放送スピーカーでね、大きくエルサレムとか行ってももうそれがもう半端ではないんですよ。ホテルでね、5時ぐらいになると必ず音が鳴ります。国会ですからね、国会全部放送がある。しかしメッカがあるそのサウディアラビアのところは変わって、その放送が一切ないんですよ。わあ、これなんだろう。それがないから人々の顔がね、本当に穏やかに変わってる。まだ女性たちは目だけこう残して生活するんですけど、シナイさんのところには放送がありましたけど、以前のように大きくない、小さくなってる。本当にサウディアラビアが今変わってるんですよ。そこでサドサンダセルバルジというインドの方なんですけど、聖者ですね。ものすごく予言のことが強くて、まだ福音を語る、まだ癒し、率直イエス様と出会うんです。天の会議に呼ばれて、そこで会議もやってるし、天使たちも、難しい時には天使が助けるんですけど、もっと難しいことが現れた時にはイエス様がそばで現れるという証しも聞きました。この方が来年2月6日から8日までうちのところに来られます。今回集まった人々はたくさん祈る人々です。だからサウディのようなところ、主が呼んでるから行ったんですね。みんな初めての人々ですね、サウディに行った。だから彼らが日本を愛してるんです。日本に来たいとみんな言ってったんです。だから本当に神様がその時日本にも大きな変化が起こるように、何の変化か主がされるでしょうね。私が行ってたところはリッチー先生のところと、また共同で集まる場所だったんです。このリッチー先生はそこで労働者たち、サウディアラビアに労働者たち、外国人たちが来るんですけど、その人々を集めて礼拝を捧げ、また貧しい人々に食べ物を自分の教会に集めて、 食べ物を提供するそのような方でした。またその夫婦もこの日本に来るとそのように言ってるんです。私も一回説教したことがあるんです。皆さんの祈りによってよく導かれました。まあ今度朝から晩までずっと礼拝がありました。このシナイ山に行った時にもそこで見て帰ってまた礼拝、本当に今回は礼拝中間、だから私もすごく力つけられてきました。神様が新たな段階に導くと思います。牧師の中でサドゥ預言者から直接この預言を聞いたり、また暗示を受けたり、この祈ってもらったりした人がないみたいよ。それなのに私に対しては日本から来られた方来てくださいとして、大勢の人々の前でね、こんなに日本をね愛してるんですね、みんなが。このようなことがあって、みんなが日本にいる私だからこそそのような祝福を受けたんですけどね。まあサウディの人々は本当に穏やかになってます。このアジェンという細がないから、もう顔も本当にいい人々、あのいい人々がそんなに厳しく調整を預かったかなと思うんで、今は自由らしいよ。けど自分の信仰でこの世に目だけ残す人々ですけど、まあ、自由に調整も運転ができるし、この前まではできなかったの。それで観光で行くこともできたし、まあ、4年後オリンピックがそこにあるんです。イスラエルの中で主の再臨のまでサウディがとってもとっても大切な役割をすると思います。じゃあ、14章まで皆さんがされたんですけど、14章と15章の間は約20年間の差があるんです。サウルの、あれが安定して、まあ、どこに行っても勝利をするそのような時でありました。じゃあ一節から見ましょう。
サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこうおせられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する、
これはもう出エジプト記でよく書いてありますね。エドムというところただ通ります。水も買って飲みます。だから許してください。もう兄弟だからね、その話もできると思います。けどそれをしなかったんよね、アマレク人たち。卑劣の人々、いつも負けて弱くなってるところを後ろから攻撃する、そのような者たちがアマレク人たち、エドム人、まあ共産主義と同じ、このレンズ豆一皿で自分の調子の権利を投げ捨てた、その特徴全部持ってる人々。ハイエナと似てますね、このエド、アマレク人は。3節。
今言ってアマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみごも牛も羊も ラクダもロバも殺せ。
うん。だから神様が彼らをもう絶滅させたいと思った。彼らがそのまま残したら全世界を転覆するのよ、このアマレクが。うん、結局そこからね、世界の共産主義が出てくるんです。うん、彼らの思想は全く神がいない。だから物質唯物主義、まだ自分で良ければ相手がどんなものであっても、これを利用する、役立つする、そのような卑劣な者たちです。だから神様がこの者たちが残ってはいけないからね、誠実せよ。まだオーバーデアへもオーバーデアをどうしてもそのように予言をされました。彼らはこのように人類に対していつも悪い影響を与えるその思想を持っている者たちです。4節、
そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。
じゃあこのように、あの20万まだユダから1万に行ったんですね。ユダ族から、まあ中2族の中で20万名が集まってる。コセス、
サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき彼らに親切にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。
ケニ人は保護したかったんです。ケニ人はシッポラとね、モーセの妻シッポラもそこの出身で、まだ四世紀でヤールの女性がいたんですね。デンマークで敵をね、このこうあれあれポーポーですね、それでこうあれを頭を打ち砕く、その女性もケニ人です。ケニ人というものをアブラムの、まあ、妻たちの中でこのようなケニ人が出てる。だからアマレク人と一緒に滅ぼすことを主が許さなかったんですね。だから彼らに離れなさいということを言った。七節、
サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。
だからこのアマレク人に対して神様の命令は全部清絶しなさいと言ったんだけど、サウルはアマレクの王アガグを連れてきました。その理由は自分の、ね、業績ですね。それをみんなに知らせたい。もうすでに、傲慢が入ってるんですね。救世主、
しかし、サウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを清絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを清絶した。
だからここで見るとサウルの思いが入ってますね。神様が命令したものを真剣に聞かない。まあ神様の命令をね、私たちが従順するためには主を愛する心が必要です。自分がちょっと、この世の中で記事替えのように見えても、神様の命令を従う、それは神様を第一にするその愛から出るんです。しかしサウルの心にはね、神様への愛がない。ただ自分が まあ、みんなの前で有名になりたい、有名な王として業績を残したい、それだけよ。だからつまらないものだけ選んで殺し、それで、まあ、残り物は連れてきました。あがくも連れてきる、まだ動物の中ではいいものは全部連れてきました。チーセス、
私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。
じゃあサウルに、あ、サムエルにね、次の主の言葉があったと出世数があるんですけど、神様がサウルを王に任じたことを悔いると。あ、これですよね。だから、サタンも神様が一番良いものを全部与えて美しく作った、それ権力も与えたけど背いたんですね。このサウルも神様が、私たちにこのロボットとしてボタンを押したら、この一定のプログラムを行うロボットではないから、自由意志、選択意志があるんです。その自分の選択意志を使って主に従うこと、これが主の栄光ですよ。だから私たちが主を愛することが重要。主を愛さないと、神様の命令を選別して自分に有利な方で動きます。だからこのサウルは、この神様がサウルを王にしたことを悔いる、それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。12節。
翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。
自分のために記念碑を建てた。パベル塔ですよね。これが、自分のために記念塔を建てた。で、全部主から来たその祝福なのに、自分の名前に変えます。神様に返す栄光を自分が盗むんですね。13節。
サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。
自分が主の言葉を守ったと言ってるんです。14節。
しかしサムエルは言った。では、私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか？サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しました。
じゃあ自分の命令によってしたのに、民が、民のせいですね、民のせいにする。羊と牛の最も良いものを惜しんでと、民がしたと、そのように言ってるんですね。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだ。あなたの神主に生贄を捧げるためだ。その他のものは聖絶しました。じゃあここで見るとね、あなたの神、サムエルの神ですよ。自分の神様ではない。心が、まあ渋々しながらね、まあ、嫌がってる。サムエルを通して主の命令、主の言葉を聞くと、まあ、嫌で、なぜ神様を愛する心がないからよ。自分がやりたい、自分が王だと、自分のことを自分がしたいと思う。じゃあ16節。
サムエルはサウルに言った。やめなさい、 昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました、
うん、じゃあこの御言葉を、正しく理解するためには旧書というところに行ってみるね、うん、サムエルの旧書21節。
サウルは答えて言った。私はイスラエルの部族のうちの最も小さいベニヤミン人ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりもつまらないものではありませんか。どうしてあなたはこのようなことを私に言われるのですか、
うん、これがサウルの初期の、ね、心ですよ。自分はベニヤミン族の最も小さい、まだそのベニヤミン族の中で自分の家は最も小さい家、つまらないもの、それなのに王にしようとされるんですかということですよね。だから彼が謙遜だったから、主がその人をこう油注いだんです。それでずっと主に栄光返す、それがね、神様の目的でした。そうするとその国が祝福される、またサウルも祝福される。だから今翻訳がね、こんな翻訳ではないんです。17節、もう一度私が正しく翻訳するとサムエルは言った。あなたが自分では小さいものに過ぎないと思った時ですね。これが旧書21節です。それで選ばれたからね、だからもうこれ思った時、それがいいですね。それが正しい、翻訳です。イスラエルの諸部族の頭としてではありませんか。それじゃなくて、頭として主があなたを油注ぎ、イスラエルの王とされました、ね、これが、ね、流れとして正しい翻訳です。だからこの翻訳はちょっと違う、じゃあ18節。
主はあなたに使命を授けて言われました。行って、罪人アマレク人を聖絶せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。
だから欲望ですね、分取り者に対する欲望。20節。
サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを征絶しました、
うん、だから神様は サウルに対してサムエルを通して悔い改めるチャンスを与えるんですけど、傲慢な人はそのチャンスを逃します。絶対自分を間違ってないと思う。神様のメッセージを聞いてもね、神様がサムエルを通して直接語ってくださっても、もう私はそうではありませんとそのように弁明する。そのような人は希望がないのよ。自分が高いから、心が高いから神様と並べる。私はもう神様の御座、神命令が出るそこに座りたいと、サタンと同じ思いをしてるんですよ。だから神様に対抗するものが出てきたから、神様がその人を作ったこともまた王として任じたことも悔いるということです。次21。
しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために聖絶すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです、
うん、全部ね、弁明ですね。生贄を捧げるために お金を多く持ってきました、そのためでしたとね、良いもの、価値のあるものとして、それを神様がもっと喜ぶんでしょうね、たくさん捧げると喜ぶんだと、そのような思いですね。自分を弁明するための思いです。分取り物として生贄を捧げるためでしたとね。22節、
するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。
だから生贄は何でしょう。私たちが傲慢で罪を犯したものを悔い改めるチャンスが与えられた時、そうです、私がそんな愚かなものでしたと告白すると、それをそっくり、その罪をそっくり受け入れるものが生贄です。それでその傲慢な罪が生贄を通して処分される、死で焼かれる。だからその部分をね、神様が生贄だと言われましたね。イエス様はゲッセマネでこのような祈りをされるんです。私のできればこれを飲まずにできることならばそのようにしてください、しかし私の心ではなくあなたの御心ままにしてください、これが祈りなんです。だから自分を否認する祈り、これが生贄ですよ。自分を否認して主の御言葉に従うこと。だからこの彼の話ではね、サウルの話では最も良いものを捧げると主がもっと喜ばれるでしょうということよ。あなたが言ってるその生贄ではなくて聞き従うことが生贄だ、それがもっと勝る生贄だという話です。神様が生贄を捧げるように言われた理由はそこにあるのよ。自分を死ぬ、自分自我が死ぬこと、生贄を通して十字架に告白して、いや私はこんなに罪を犯しました、それで死ぬ生贄を見ながら悔い改めた結果がこうだったということ。だからその人はもっと謙遜になるんでしょうね、主の前で。だから聞き従うこと、耳に傾けることが羊の脂肪に勝る。23、
誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを大いから退けた。
じゃあ神様がサウルを退いたと言われますね。24節、
サウルはサムエルに言った、私は罪を犯しました、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです、私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。
また弁明ですね。だから弁明は通じません、神様の前で。もうとにかくへりぐだってね、ひざまつき、私が悪かったんです、これですよ。これが神様が聞きたいことです。しかしこの人は私は民を恐れて彼らの声聞きしたかった、神様より民の声を、人気ですね、民の声より人気がアイドルですよ、人気アイドル。今回サドサンダセバラジ預言者はね、韓国に対する預言をもう100人の中でもう一人違う預言をしたんですね。全部韓国がもう、素晴らしく変わるんだということをずっと言ったんですけど、このサドさんだけがね、 韓国が悔い改めなかったら悪い人が政権を取る。それで私もそれを聞いてね、その当時ですね、ものすごく不愉快になったんです。それで私の知り合いの預言者に電話で教えたら、彼はカンカン怒りました。こんなに韓国はよく黄金の、みんな100人全部がね、韓国は黄金黄金、天から黄金の光が韓国に注ぐ。しかしサードさんだけが悔い改めなかったら悪いものが政権を取る。今回イジェミンもっと悪いものが出ると。だから私はもう聞きたくなかったんですけどね。しかしこれが正しい予言でした。その主がサウディアラビアに入ることができなかった時にも行きなさいとして行ってやった結果、神様の導きですけどね、これ以上は言わないようにみんな聞く人たちに警告した。だからこれ以上は私は言いません。けどすごくサウディが変わったね。じゃあ、今回行った時にね、主が自分に訪れて、韓国は安全になった、祈る人々によって今は北がどんなふうにしても韓国は安全だ、祈りがこの死の壁になってるって、そして北が変わるって、政権が変わる。いや今回すごく希望に満ちる。だから妥協したりするそれがないのよ。主が語ったらそのままダイレクトで予言する。だからその意味でもっと信頼ができる。韓国が守られるということと北が政権が変わる。じゃあ何節か、その次。
サウルはサムエルに言った、私は罪を犯しました、どうか今私の罪を許し私と一緒に帰ってください、私は主を礼拝いたします。
じゃあ最後までね、自分のメンツを立ててくれということよね、サムエルに。じゃああなたが帰っちゃったら私はメンツが崩れる、だからちょっと私の顔を立ててください、そのことですね。これが悔い改めでも何でもない。25節です。どうか今私の罪を許し私と一緒に帰ってください、私は主を礼拝したい。26節です。
するとサムエルはサウルに言った、私はあなたと一緒に帰りません、あなたが主の言葉を退けたので主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。サムエルが引き返して行こうとした時、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだのでそれが裂けた。サムエルは彼に言った、主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いてこれをあなたより優れたあなたの友に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔いることもない、この方は人間ではないので悔いることがない。サウルは言った、私は罪を犯しました、しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください、どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください、
じゃあこれが悔い改めではないんです。自分の顔を立ててください、面目を立ててください。最後まで自分が死なない、自分がいつも自分よ、中心が。31、
それでサメールはサウルについて帰った、こうしてサウルは主を礼拝した。 その後サムエルは言った。アマレク人の王アガグを私のところに連れてきなさい。アガグはいやいやながら彼のもとに行き、ああ死の苦しみは去ろうと言った。サムエルは言った。あなたの剣が女たちから子を奪ったように、女たちのうちであなたの母は子を奪われる。こうしてサムエルはギルガルの主の前でアガグをズダズダに切った。サムエルはラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登って行った。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことで悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた。
じゃあ このような結果ですね。じゃあ神様が何を願っておられるか、私たちに最後のチャンスを与える、悔い改めるって、悔い改めれば彼はまあ生きるようになったけど、悔い改めなかったので、今から中6章を見るとサウルに悪霊が望んでサウルを苦しめる。だからダビデがそこで迫害されるんです。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。アレルヤ。